小樽尻節の記事です。小樽です。花園団子、愛される味、これからも。小樽の和菓子店、小樽新倉屋が1895年、明治28年の創業から今年で130年を迎えます。かつて小樽で広く販売された花園団子の製造販売を唯一続け、地元の味として親しまれます。花園団子の伝統を守りつつ、新たな商品開発にも力を入れています。団子団子、小樽の街中の街頭放送が軽快な語り口で花園団子を勧める。今や小樽を代表する甘味だが、三代目の新倉義治会長83歳は、新倉屋は最初は団子屋ではなかったと話します。新倉屋の前身マルサ大阪屋は1895年11月頃、初代の新倉菊さんが現在の小樽寿司屋通り沿いに開業。当時は味噌や醤油など食料品の小売業でした。色内地区の大火をきっかけに、1906年明治39年頃、現在本店がある花園地区に移りました。大正に入ってからはビスケットや飴玉など菓子を取り扱うようになり、1936年昭和11年から花園団子の製造販売を始めました。義治会長によると、花園公園、現小樽公園の花火で食べる団子が花園団子と呼ばれていたといいます。当時は大阪屋を含め花園地区の3軒ほどの店舗が製造販売し、駅でも立ち売りされていました。1945年昭和20年の終戦を機に店名を新倉屋に変更。終戦直後は米が入りにくく、花園団子を冬季限定で販売しましたが、徐々に米の供給が安定すると通年販売を復活させました。土産品としても買ってもらえるよう付加価値をつける戦略を進め、包装を競技から箱に変更し、新倉屋と花園団子のロゴを著名な書道家に依頼しました。あんこはヘラで山形に美しく団子に乗せます。ごまは時間が経つと砂糖が溶けて味わいが変わるため、食べる直前に追加でまぶすごまを別袋で提供。1950年代前半に現在の花園団子を確立し、1955年の全国菓子観光大博覧会では最高賞を受賞しました。現在は花園本店、築港の総本舗、駅前店の3店を展開。多い日で計約7000本が売れます。義治会長は、伝統の味を守りつつ時代で変わる思考にも合わせることが長く愛されるために大切だと強調します。他の名物も作ろうと、今年4月からは注文を受けてからどら焼きにたくさんの生クリームを入れる生クリームどら焼きを駅前店限定で販売し、地元客らの人気を集めています。2022年に4代目となった新倉正蔵社長47歳は、小樽の人たちに菓子といえば新倉屋と今以上に思ってもらえるよう PR したいと意気込みます。次です。市国勢調査本部を設置。小樽市は9日、5年に一度行われるこの秋の国勢調査に向け、国勢調査市実施本部を市役所内に設置しました。国勢調査は国や自治体が実施する施策の基礎資料となります。9月下旬頃から調査票の配布が始まり、10月27日頃までに結果を回収します。インターネットでも回答できます。今回は世帯構成や居住期間、就業状態など17項目を調査します。この日は実施本部長に就任した上石副市長らが看板を掲げました。上石副市長は、市内全6万世帯を対象とした大規模事業で市民の理解と協力をお願いしたいと述べました。次です。 琴桜雅会の演奏会21日、和楽器や洋楽器の愛好家らで作る琴桜雅会&アンサンブル桜2025の演奏会が21日午後2時から、小樽市築港大型商業施設ウイングベイ小樽の市民劇場小樽座で開かれます。箏曲や童謡、唱歌、ポピュラー音楽を演奏するほか、剣舞や詩吟なども披露します。入場料は一般1,500円、高校生以下無料です。希望者は直接会場へ。お問い合わせは大林さん、電話090-8370-3903へどうぞ。次です。ヒグマ出没状況です。寿都町、10日午後8時50分ごろ、町たるき市町の国道で通行人が熊1頭を目撃しました。現場は一般住宅から約100メートルです。共和町です。10日午後10時半ごろ、町前田の道道で通行人が熊1頭を目撃しました。現場は一般住宅からおよそ1キロメートルです。次です。参院選2025、私の争点。島牧村の漁業、浜野勝夫さん81歳の意見です。18歳で漁業者になり、島牧漁協の組合長を1994年から昨年まで務めました。漁業はやはり島牧の基幹産業だと思っています。ここ5年ほどの漁獲金額は7億から9億円です。旧島牧漁協と旧西島牧漁協が合併して今の島牧漁協になった時の組合員数は現在の倍のおよそ200人、旧島牧漁協だけで漁獲金額は8億円ほどありました。温暖化の影響なのか、鮭やアワビなどが取れなくなっています。翌年のウニ漁のため、水深の深いところにいるウニを浅瀬に移動するなど努力もしていますが、ウニも減っています。燃料代の負担が重いので、ガソリン税の最低税率は廃止してほしい。政治家にはまず公約を実行して、少しでも明るい展望を見せてほしいです。終わり。次はニセコです。町などが出資するまちづくり会社ニセコ町が進める環境配慮型街区ニセコ未来の開発は、本年度全4校区のうち最初の1校区の分譲賃貸住宅の計4棟が完了します。2校区の開発も始動します。これまでほぼ完売満室が続いていますが、悩みは建設コストの上昇です。ニセコ未来は市街地に隣接する約9ヘクタールを4校区に分け、高気密、高断熱、長寿命の低層木造住宅をおよそ20棟建設、二酸化炭素の排出量ゼロなど環境に配慮した街づくりを進めます。2030年頃までに人口のおよそ1割に相当する最大450人の居住を目指します。課題は建設コストの上昇です。1区間の分譲価格は4900万から5800万で始まりましたが、本年度建築の分譲等はさらにアップします。19年の計画から建築コストが 40% 上昇し、価格に転嫁せざるを得ないと言います。次です。羊蹄山麓の公立校4校が27日、札幌市内で合同の学校説明会を開きます。去年、ルッス校など3校で始まった取り組みは、今年、倶知安農業高校も加わりました。各校の特色をアピールし、生徒の獲得を狙います。次です。余市です。西中と東中の生徒会が合同で浜中萌入海水浴場の清掃を行いました。次も余市です。町内の余市ワイナリーギャラリー黒川町で画家越後浩二さん76歳、札幌市手稲区の作品展が開かれています。 色鮮やかな抽象画を中心に40点余りを並べています。次は昭和の画家思い宿す共同展です。尻部市管内の5つの美術館が連携する毎年恒例の尻部市ミュージアムロード共同展が12日から各館で開かれます。今年は昭和100年の節目にあたり、絵描きたちの昭和をテーマに、昭和を生き抜いた各館ゆかりの画家の作品を振り返ります。5館は木田金次郎美術館、新井記念美術館、岩内、西村経由記念美術館、共和町、小河原州記念美術館、倶知安町、有島記念館、ニセコ町です。木田金次郎美術館では1945年、昭和20年以前の木田、西村、小河原各種の作品を通じて戦前戦時をたどります。西村経由記念美術館では1951年からの5年間に焦点を当てて、フランスに渡った直後の西村氏が独自の画風を打ち立てるまでの足跡を紹介します。小河原州記念美術館は画家たちの旅昭和45年と題し、旅をテーマにした小河原氏らの作品17点を展示します。9月23日までです。7月26、27日には若手音楽家によるミニコンサートが開かれます。入場無料、お問い合わせは各館へどうぞ。次は岩内です。絵本に親しんでもらうイベント、ウキウキ絵本フェスタが町内の岩内地方文化センターで開かれ、親子およそ50人が絵本のストーリーを元にした人形劇などを楽しみました。これいいねのコーナーです。焼きたてシュークリーム、サクサク生地の食感を味わえる賞味期限は1時間。今年75年を迎える倶知安町のお菓子の藤井の看板商品は、独特の生地感を長持ちさせるため注文を受けてからカスタードを充填するこだわりぶりだ。倶知安石川養鶏場の卵と肝別町の牧場宝の牛乳で作ったカスタードは、天才糖を使って甘さを抑えており、握り拳より大きい 80g のボリュームがあっても食べ進められる。焼き時間は一般的なシュークリームの2倍の80分に伸ばし、固めの生地を実現している。3代目の藤井千秋代表44歳がお店の目玉になる商品をと2007年から販売。今や1日最大300個、年間4万5000個売るくっちゃんの定番スイーツになった。週末には札幌、小樽、室蘭などからもファンが訪れる。通常360円が高校生は260円と学割価格に。藤井代表は高校時代の思い出として進学や就職で地元を離れても帰省時に立ち寄ってほしいとの思いを込めている。記者から、パリパリとした生地は香ばしさがあり、甘すぎないカスタードと相性が良い。もう一個いけるかも。メモです。お菓子の藤井、倶知安町北1西 3-4、電話0136-22-0050、午前9時から午後6時、火曜日定休です。これいいねでした。これで小樽尻部市版終わります。